十字架の上で完全な贖いを成し遂げてくださり、その両手を広げて、その贖いを成し遂げてくださった主ご自身が、今日も私たちこの礼拝のただ中に、お一人お一人のうちにいてくださることを心から感謝いたします。先月は私たちは収穫ということで先生を通し、また水曜祈祷会の講談を通して御言葉を受け取ってまいりました。主ご自身の大収穫、主ご自身が訪れこの地に対するご計画を完成される、そしてそのために主は教会を、私たち一人一人をイエス・キリストの証人、主の証人として用いてくださる、また地の塩として用いてくださる、また世の光として主は私たちを、一人一人を用いてくださいます。そのご計画のゆえに、今私たちは今日もここに集められていることを心から感謝します。また昨日行われました宣教大会も、宣教セミナーもとても素晴らしい、時間でした。太田雄作先生を迎えて、この宣教、この日本においてもまだ教会がないところに教会を開拓していく、そしてまた世界においてもまだ未伝聞族、民族がまだイエス様のことを一度も聞いたことがないという民族が6000あるということで、この6000の部族にどのように届いていくか、そしてそもそも日本はその未伝聞族の一つとして数えられている、この日本にまだ教会がないところにイエス様の福音を携えていこう、大きな励ましがなされたことを心から感謝いたします。そして主はこの地に対するご計画、2000年前十字架の上で主が成し遂げてくださったその神の国のご計画をこの地に必ず完成してくださいます。信じる人はアーメンと言いましょう。アーメン、信じます。主はそのご計画のために今日も私たちを収穫の働き人として集めてくださっていることを心から感謝します。今日最初にエペソ6章の10節から20節の御言葉をご一緒に朗読してまいりたいと思います。では、ご一緒に、エペソ6章10節から、20節朗読してまいりましょう。スクリーンにも映し出されております。ご一緒に3、はい。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて、福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。アーメン。このエペソ6章の今朗読いただいた箇所は、神の武具、また御言葉と祈りということで、とても有名な御言葉の箇所です。今日私たちは、主が私たちを収穫の大いなる働きのために用いてくださったこのエペソの教会に目を留めていきたいと願っています。 このエペソの教会を通して主がどのような収穫の技を成してくださったのかということに私たち共に目を向けて、そして私たちこの教会もこの東京に置かれている教会として主が私たちに語ってくださるところ、そしてまた私たちを御言葉によってまたその土台の中で押し出してくださるところ、歩ましてくださるところに共に歩んでいきたいと願います。エペソはどういう場所であったのかということを確認したいと思いますけれども、エペソは当時シリアのアンテオケ、これも使徒の働き16章に出てきます、アンテオケ教会が始まるところですが、アンテオケは非常に栄えていました。またエジプトのアレキサンドリア、とても栄えていました。そしてもう一つ、このエペソの町がこの地中海湾岸の沿岸の中において最も栄えた町でした。地中海随一の港湾都市として経済的に大いに栄えていた町です。そしてそこには何よりも世界で一番有名だったのはアルテミスの神殿、ギリシャの女性の神様であるアルテミスが祀られている神殿があって、このアルテミスの神殿は小アジア中から人々がお参りに来るほど有名な神殿でした。この町は偶像礼拝の町、またたくさんの魔術を行う人たちがいる町でした。この今朗読いただきましたエペソ6章のところには、私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権力、この暗闇の支配者、諸々の天にいる悪霊に対するものですと書かれてある通り、エペソはこの霊的戦いの最前線、最も戦いの激しい、そのような町だったのです。でもこの使徒の働きの18章から20章のところを見ますと、主がこのエペソの町に何をしてくださったのかということが克明に記されています。ぜひ後で朗読いただきたいと思いますが、この使徒の働き18章から19章のところ、20章のところに、まず最初にこのエペソに使わされたのは当時一番と言われていた聖書学者のアポロでした。そしてまたアポロの後にはパウロの宣教旅行に同行したアクラとプリスキラという羊たちが使わされ、そしてその後にパウロ自身もこのエペソに導かれてエペソを訪れることになりました。そしてこのエペソの教会の人に、あなた方は信じた時聖霊を受けましたかと言うと、彼らは聖霊の受けることも信じて知りませんでしたと言いました。アポロからまだそのイエス・キリストによるバプテスマと、また力ある聖霊に満たされるということを彼らは聞いたことがなかったので、改めてパウロからこの話を聞き、そしてまたイエス・キリストの皆によるところの洗礼を受け、そしてまたそれだけではなくて上からの約束である聖霊のバプテスマに、このエペソの教会のたった12人の兄弟姉妹たちは満たされました。そしてそのところからこのエペソの宣教は、エペソの町は大きく作り変えられていくこととなりました。たった12人ですけれども、主ご自身が豊かに望んでくださって、この12人の兄弟姉妹は異言で語り、また予言をし始めました。神の霊が豊かに教会の上に臨んだのです。そしてこのところから、この12人ほどの教会の12人ほどの教会のその働きを通して、なんとこのパウロが2年と3ヶ月このエペソにいる間に、使徒の働き19章10節のところを見ると、なんとこのように書いてあります。アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。つまりこのエペソの教会の働きを通して、エペソだけではなくて当時小アジア一帯のすべての人々はイエスは主と信じる、主の願いがこの地に全うされることとなったのです。なんと素晴らしいことでしょうか。たった2年3ヶ月です。そしてこの町は本当に宣教が難しいと言われる経済発展している町です。お金が神様です。神様はもう神様なんか必要ない、自分たちの手で何でもできると信じている町です。そしてまたアルテミスの神殿が世界に誇る神殿、当時世界一と言われた神殿があって、アジア中から人々がお参りに来る町です。そのような町がから始まったこの働きを通して、町中が作り変えられ、そしてまた小アジア一帯が作り変えられることとなりました。そしてパウロの手によって多くの癒しと奇跡が行われるようになりました。悪霊が追い出されていきました。 そしてまたこのパウロとエペソの教会の人々の働きを通して多くの人々が主に立ち返り、イエスこそ主であると明確に宣言し、そして人々の人生生活が作り変えられていくこととなりました。そして魔術を行っていた人たち、魔術が盛んな町でしたから、使徒の働きの19章のところにはこう書いてあります。なんと魔術を行っていた者たちはイエス様を信じて、魔術は間違っている、嘘だということが分かって、彼らはなんとその魔術の本を集めて、そしてそれを焼いた、その総額は銀貨5万枚だったと書いてあります。今のお金にすると4500万円分の本を彼らは集めて、もう火に燃してしまう、こんなもの必要ない、本当の唯一まことの主はイエス・キリストだけですという大リバイバルがこのエペソの町アジア一帯に起こってきました。皆さん、このことを読んで感動しているのは私だけではないと信じます。本当にこのことが東京に起こります。東京に起こります。この宣教が難しいと言われている、今も未伝部族と言われるその民族の中に置かれているこの日本ですけれども、主はこのエペソの教会を作り変えることのできる力を持って、この日本をも東京をも作り変える力があるお方だと信じます。アーメン。そしてそれもたった12人、主は12弟子を通して世界を作り変える働きを委ねましたけれども、たった12人のエペソの教会の人たちが聖霊に満たされることを通して、このアジア一帯が作り変えられる。何が問題だったか、何がその地方の問題になったかというと、誰もアルテミスの神殿にお参りに来る人がいなくなったので、なんと偶像のお札を、偶像をお土産を買う人がいなくなったので、もうこのパウロは困ったものだ、教会の人は困ったものだという訴えが出るぐらい、誰もこのアルテミスの神殿にもお参りに来なくなってしまうという主の技が起こったのです。アレルヤ。同じ主が私たちの主であることを心から感謝いたします。そしてこの主は東京においてもお働きをなしてくださって、この日本のすべての口がイエス・キリストは主であると告白するようになります。アーメン。そしてそのために主はこのエペソの教会を祝福の蔵として用いてくださいました。エペソ6章の18節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。もう一度この18節見たいと思います。ご一緒にお開きになった方、6章18節ご一緒に3、はい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。アメン。今日皆さんのお手元に週報とともにこのようなレジュメを1枚配らせていただきました。週報の中ほどに今日の礼拝メッセージのすべての内容が書かれてあるレジュメ、皆さん兄弟姉妹がいつも一生懸命書いてくださっているのを心から感謝し、今日は皆さんの労力を少しでも減らす努力をさせていただきました。11月はこのようなレジュメで皆さんと共に御言葉ともに受け取りたいと思います。12月以降の保証はありませんけれども、3週間坊主と言われないように、またこのメッセージを語る者たちのためにも続けてお祈りいただきたいと思います。今日はタイトルにありますように、どんな時にも御霊によって祈りなさい。このエペソの教会が作り変えられ、エペソの、そしてまた小アジア一帯の大リバイバル、大収穫のために用いられたその秘訣は、やはりこのエペソ6章に書かれてある、18節に書かれてある祈りにあるということ。すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。そしてまた19節20節のところでも、私のためにも祈ってください、私のためにも祈ってくださいと、パウロは2回もこのようにしてエペソの教会の兄弟姉妹に自分のために祈ってくれるようにお祈りしました。この祈りというのは、聖書的に見るならば、この神様に背を向けたのアダムとエバ、そこに生まれたカインとアベル、長男が次男を、カインがアベルを殺してしまうという中に本当に陥ってしまったこの家族を憐れんで、主が節を与えてくださり、その節に与えられた子供がエノシュ、このエノシュという名前は壊れやすい、弱いという意味です。 で、その時に人々は祈る主の御名によって祈ることを始めたと書いてある通り、本当に自分ではどうすることもできません。唯一天地を作られた主よ、あなただけが頼りです。これが祈りの原点でした。そのような祈りの中に、このエフェソの教会の兄弟姉妹たちは、そしてそこに立てられたリーダーであるパウロも、自分がどのようなものであるのか、ただの被造物であること、そしてまた罪人の頭であることを彼は認めています。そのような中にあって祈ってください。その祈りこそ主ご自身の力をこの地に引き出す神の力です、ということで、このパウロはエペソの教会に自らの祈りも要請しています。そしてこのエペソの大収穫の秘訣、祈りの中にありましたけれども、この祈りということについてもう少し見たいと思いますが、このエペソの6章の18節のすべての祈りと願いを用いてと書かれてあります。他の聖書訳ではあらゆる祈りと願いですから、祈りに種類があるということがわかります。ギリシャ語ではレジュメに書かせていただいた通り、4つのギリシャ語が使われています。そしてまず私たちはこの祈りの4種類を見ていくときに、まず第一にエウロゲロ、祈りは願い事である前に神様は素晴らしいという神様への賛美です。アーメン。そして第二番目に、祈りは願い事である前にエウカリステという主ご自身にありがとうございますという感謝です。今日もそしてまた毎回の私たちの祈祷会でも、私たちは祈祷項目を挙げて祈りますけれども、その前に必ず私たちは賛美礼拝を持って主への賛美と感謝を捧げます。それも聖書の中に書かれてある大切な祈りです。そして第3番目、このプロセコマイ、祈りは願い事である前にイエス様が父の御心を聞いたように、そしてそれを行ったように、それを語ったように、祈りというのはプロセコマイ、祈りは主から聞くことです。今日もこのようにして私たち共に神の御言葉に聞き、また神の御言葉を受け取ることができることを心から感謝いたします。そしてどのような礼拝においても祈祷会においても、神の御言葉に基づいて祈ること、これが御霊によって、どんな時にも御霊によって祈りなさいと言われていますけれども、御霊によって祈るというのは、ただ霊の世界の中で異言で祈るということだけではありません。最も大切なのは御言葉に基づいて御言葉を祈るということです。主ご自身、御霊様が成したいと願っておられるのは御言葉の成就です。だから御言葉に基づいて御言葉が成就するように祈ることが御霊によって祈ることです。アーメンでしょうか。このようにして、プロセコマイ、祈る、この最初の三つを見るときに、祈りというのは、多くのまだイエス様を知らない方々は、願い事をすることだというふうに考えてしまいます。私たちも、そのような錯覚に陥ることがありますけれども、祈りは願い事である前に、主への賛美礼拝であり、そしてまた祈りは願い事である前に、主ご自身から聞くこと、イエス様が父の御心を聞いて、そしてそれを、それだけがこの地になりますように、御心がなりますように、お言葉がこの地になりますように、そして最後のところはデオマイという、ギリシャ語が聖書の中で祈りに使われていますが、これが祈りであり、願いであり、嘆願であり、取りなしのという意味に訳し変えられています。今日、御言葉の、エペソ6章の18節のところは、すべての祈りと願い、この皆さんのレジュメの中で3番目と4番目の言葉が使われています。つまり、主の御声をプロセコマイ、よく聞いてから、その御心がこの地になるように、デオマイ、主の御心通りになるように祈り願いなさい、取りなしなさい、ということが、この聖書の中でパウロが主から受けて私たちに語ってくださっているところです。今日はこのエペソの教会が、素晴らしい神様の大収穫の働きのために用いられたように、私たち東京ライトハウスチャーチも日本のすべての教会も祝福されて用いられると信じます。そしてそのために大切なこの祈りをエペソの手紙の中から共に受け取っていきたいと思いますが、その鍵は一番、最初が肝心だと信じる人、何事も初めが肝心だと思う人、 終わりよければ全てよしだと思う人、両方ともの人たちがいましたので、両方の御言葉を一緒に読みたいと思います。エペソ1章の1節と2節、ご一緒に御言葉を朗読してまいりましょう。エペソ1章の1節2節3、はい。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように、これが挨拶文であり、最初のパウロのエペソの教会に対する祈りです。では、最後、終わりよければ全てよし、エペソ6章の23節、24節、この1節、2節とほとんど同じ内容が、この最後の挨拶、祝祷でも祈られていることを見ます。さあ、はい。どうか、父なる神と主イエス・キリストから、平安と信仰に伴う愛とが、兄弟たちの上にありますように、私たちの主イエス・キリストを朽ちない愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように。アーメン。今日、この御言葉の中から3つほど、兄弟姉妹と共に、主がこのパウロの祈り、エペソに対する祈りを通して、私たちに語ってくださるところ、共に受け取っていきたいと願います。皆さんのレジュメのところに空欄がございます。タイトルを一緒に朗読いただきながら、その部分を皆さんにもペンをお持ちであれば埋めていただければと思います。ご一緒に第1番目、3、はい。主の御前で祈るとき、キリストにある正しいアイデンティティを宣言します。アーメン。私たち、主の前に祈るときに、私たちがどのようなものであるのか、主がどのようなお方であるのかということを祈りの中で明確に宣言します。この一章の一節のところを見ると、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへという、その誰から誰に書かれたのか、そして、この祈るの中で大切なアイデンティティが明確に示されています。まずパウロは自分の存在を神の御心によると信じていました。今日、控えめな日本人、そしてまた真面目な東京ライトハウスチャーチの全ての兄弟姉妹にお聞きしたいと思いますが、自分が神の御心による存在だと信じている人は手を挙げてください。アーメン。ちょっと手が、一生懸命書いてくださいとも同時にお願いしているので、書いててあげられなかった方々もおられると思いますけども、このパウロの上にあった第一の明確なアイデンティティは、自分は神の御心によるという神様の前に罪人の頭であったけれども、主が出会ってくださって、一方的なその十字架のご愛によって許して、完全に受け入れてくださって、神の子供とされて、そしてまたそれだけではなくて、その一方的な恵みを伝えていくものと、主が作り変えてくださった。そしてこの御心というセレーマという言葉が使われていますけれども、ここには喜びをもって定められた神の意志と書いてありますけれども、なんとこのセレーマという言葉には喜びをもってという言葉が、意味が含まれています。しょうがないからではなくて、主はあの弟子たちを、ご自分がお望みになる者たちを呼び寄せられたように、パウロを喜びを持って選んでくださいました。それも母の胎に形作られる前から、血のもといの置かれる前から、パウロは神の御心の中にいました。アーメン。同じように私たち一人一人も神の御心の中に導かれていることを心から感謝し、主を褒めたたえます。アーメン。そしてこのパウロはそれだけではなくて、自分は使徒であると宣言しています。パウロにそのような資格があったのでしょうか。いや、パウロは自ら、自分にはその資格はない、自分は罪人の頭である、そして使徒の中で最も小さいものである、私はキリストの教会を迫害し、クリスチャンたちを殺す先頭に立ったものである、だけれどもイエス様ご自身が出会ってくださったので、本来この使徒というのはアポストロス、使わされたものというので、一つ条件がありました。皆さんも多くの方ご存知だと思いますけど、使徒となるためにはイエス・キリストの十字架の死、葬りと復活の肉眼による目撃者でなければ使徒となることはできませんでした。でもパウロは、主ご自身が なんと教会を迫害しようとしているダマスコにいる途上に自分に出会ってくださった、復活されたイエス・キリストがこのようなものに出会ってくださったという出会いの体験があるので、自らを明確に十字架の死、葬りと復活の目撃者であるとパウロは大胆に宣言しています。そして主ご自身が自分を贖い救ってくださっただけではなくて、アポストロス、使わされたもの、主からこのご計画のために使わされたものとして今派遣されていると彼は明確に言っています。私たちも自分を知っています。そしてまた自分自身が罪人の頭であるということを知っています。でもそのような自分であるけれども、主ご自身が私たち一人一人に出会ってくださいました。アーメン。私たちも主、パウロと同じように主ご自身のと出会った目撃者とされていること、そしてまた主の働きのために今使わされているものとして主が私たちをそれぞれのところに派遣し使わせてくださっていることを感謝します。アーメン。感謝する人は主に感謝しましょう。アーメン。主はパウロが自分のことを神の御心による使徒と呼んだように、私たちをもそのようなものと主は作り変えてくださいました。主に栄光がありますように。アーメン。そしてパウロはまたエペソの教会の兄弟姉妹を、キリストイエスにある生徒たちと明確に宣言しています。祈りの中で取り出しの祈りをする時があります。そしてこの祈りの中で私たちがその取り出す相手の兄弟姉妹をどのようなものだと宣言するか、それは大切なことです。パウロはエペソの教会の兄弟姉妹、聖徒たち、この聖徒というのはここにも書かせていただいた通り、この世のものとは区別されるということです。第一に区別される、そして神の働きのために聖なるものと聖なるものとされた人々として、主ご自身のご計画のために主が用いる人々のことを聖書の中では聖徒と呼んでいます。ですから主ご自身はエペソの兄弟姉妹たちをイエス様ご自身の尊い父親によって多くの人々の中から特別なご計画を持って選び分けてくださって、そして聖なるものとして区別してくださって、主ご自身のこのエペソを、小アジア全域を主は作り変えたいと願っていましたから、そのお働きのために用いられていく器たちとして用いられました。主は私たち東京ライターチャーチの兄弟姉妹お一人お一人も聖徒として、この世の中の多くの人々の中から偉いからということではなくて、主ご自身が一方的な恵みにと憐れみによってこの日本に対するご計画があるので、先に私たちをその尊い父親によって聖なるものとして選び分けてくださって、主の尊い働きのために用いていてくださることを主に心から感謝しようではありませんか。アーメン。今日私たちもこの祈りの中でパウロが神の御心による、また人とされた、また生徒とされたと明確に宣言しているように、私たちもこのイエス・キリストにあってこの尊い神のご計画のために選び分けられ用いられることを心から感謝します。そして今分かち合っているように、この使徒パウロという言葉の前に、またエペソの生徒たちという言葉の前に見ていただくと、両方とも同じ言葉が前についています。キリストイエスの、またキリストイエスにあるという言葉がついています。パウロの聖書の言葉の中で最もたくさん使われている言葉のフレーズは In Christ です。キリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、みよ、すべてが新しくなりました。このキリストイエスにあってパウロは使徒とされ、キリストイエスにあってエペソの兄弟姉妹は忠実な聖徒と作り変えられ、そしてまた今私たちは主イエスキリストの十字架の血潮によって贖われて、今神の聖徒とされ、神の人とされていることを主に心から感謝いたします。イエス様こそ私たちのアイデンティティそのものであることを心から感謝し、主を褒めたたえます。今日もご一緒にガラテヤ 2章の20節の御言葉を、私たちの大切な誰であるのかということを主の前に告白していきたいと願います。ご一緒に3、はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。アーメン。イエス・キリストは今神の右の座に着座しておられ、そして御霊によって今私たちのうちに住んでいてくださいます。だからこそ私たちはキリストそのものとして、キリストのように歩むものとされ、キリストとして歩むものと、クリスチャンとして歩むものとされていることを主に心から感謝し、御業をなしてくださった主に栄光をお返しいたします。アーメン。第2番目のところ朗読し、そして、皆さんのお手元のレジュメ埋めていただければと思います。ご一緒に3、はい。主の御前に祈るとき、主の恵みと平安が与えられ、命に満ち溢れます。アーメン。水曜祈祷会では命の光ということについて私たち共に受け取りましたけれども、イエス・キリストご自身が暗闇を照らす光として人となってこの地に来てくださった、そのイエス・キリスト、このところでは恵みと平安という形で表されています。この恵みと平安があなた方の上にありますようにという祈りは、パウロが書いた新約聖書の書簡は13巻あります。そして先ほども皆さんにお尋ねしましたように、最初が大切ですか、最後が大切ですか、そのどちらかに必ずこの恵みと平安があなた方の上にありますようにと書かれてある、大切な大切な聖書のメッセージです。イエス・キリストそのものがあなたを祝福しますように、イエス・キリストご自身があなたと共に働きますようにという祝福の祈りです。だからこそ、これから私たちは主の御名によって祝福しますとよく言いますけれども、感謝しますということで主に感謝を捧げますけれども、もう一つの聖書的な挨拶は、ユダヤ人の人たちがシャロームと挨拶するように、恵みと平安があなた方の上にありますようにという、これが本当に大切な聖書的な挨拶、祝福の祈りであることを覚えます。このイエス様の福音の中心メッセージ、それが恵みと平安です。イエス・キリストそのものが恵みであり、イエス・キリストそのものが平安です。そしてこの恵みと平安があなた方の上にありますように、恵みと平安があなた方の上にありますようにって祈ってほしい人、ちょっと私皆さんの前正直に告白すると、私ちょっとへそが曲がったところがあって、以前ですね、恵みと平安があなた方の上にありますようにって祈られると、なんか恵みと平安が私の上にないような感じがして謙遜ではなかった自分を思い起こすんですけれども、この恵みと平安があなた方の上にありますようにとパウロがエペソの教会、そしてまた13のすべての書簡で祈ったのは、恵みと平安がないからではありません。今日私たちがこのエペソの手紙を学んでいる前提、それは何かというと、たった12人の人たちの集まりを通して、エペソとまた小アジア全部が作り変えられるという、イエス様そのものをいただいたということが、そのすべての地域を作り変える、そしてその持っているものを分け与えていくということを通して、この主の働きが広げられていく、その聖霊のバプテスマに満たされた人たち、使徒の働きの3章を見ると、ペテロとヨハネが、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエスの御名によって立ち上がって歩きなさい、持ってないものはあげられません、そしてでも持っているものは分け与えることができます。つまりパウロはエペソの教会、その他のすべての教会と兄弟姉妹に、あなた方はイエス・キリストを受け取っています、恵みと平安を受け取っています、そしてそれがさらに豊かに与えられることを通して、あなたはその恵みと平安を必要としている人々にもっと分け与えていくことができます。 だから恵みと平安があなたの上にもっと分け与えられますように、そしてその与えられた恵みと平安を他の必要としている人にもっともっと分け与えていくことができますように。それがパウロのエペソの教会に対する全ての書簡を受け取る人たちのための祈りでした。今日も私たちの上にイエス様の恵みと平安は十分であることを心から感謝しよう、褒めたたえます。でもそれだけではなくて、私たちは恵みあふれる、その油注ぎも実例しましたけれども、実例を見ましたけれども、油注ぎの意味は主と一つとなるということです。そしてまた主と一つとなって、主の心は何か、あなたが祝福されることです。アーメン。でもそれだけではなくて、あなたを通して油注ぎが他の人に祝福されるためです。だからこそあなたはもっと恵みを受けなさい。あなたはもっと平安で満たされなさい。それはあなたのためだけではなくて、あなたが恵みと平安をいただいて、もっと多くの人々が恵みと平安、それを必要としている暗闇の中に座っている多くの人々がその恵みと平安を受け取るために、あなた方がまず豊かな恵みと平安で満たされなさい。持ってないものは与えられません。でもあなたは持っています。恵みと平安です。イエス・キリストご自身が与える最高の恵みを、最高の平安をあなた方は持っています。アーメン。そのようにして主はこのパウロを通してエペソの教会に対して励ましを与えてくださいました。同じように主は今日私たち一人一人の上にイエス・キリストご自身を、主が与えてくださる恵みと平安、主イエス様を満ち溢れさせてくださっていることを感謝いたします。アーメン。一人一人の上にイエス様は十分です。一つ一つ見ていきたいと思いますが、この恵みはギリシャ語でカリスという言葉が使われています。このカリスは、他にも、好意、親切、思いやり、憐れみ、慈悲、助け、賜物という意味もあります。ここに要約させていただいた文章が載せられています。恵み、素晴らしい主の恵み、もう一回一緒に読んでみたいと思います。確認のためにご一緒に3、はい。神が人に与える特別な行為、当然与えられる報酬ではなく、本来値しないものに与えられる思いやりと親切に満ちた贈り物。アーメン。皆さんも愛する、人に、サプライズをする時があると思います。サプライズをする側が期待するのはどういうリアクションでしょうか。まあ、時々残念ながら外れることがありますけどね。私も結構外すことが多いんですけれども、サプライズをする側の期待する、その受け取った相手のリアクション、ちょっとやってみます。こんなものをいただけると思ってなかった。私のために本当に受け取ってもいいの、ありがとう。ちょっとごめんなさい、ちょっと皆さんのリアクションが薄いと、やっぱりこれだから外してるんだという、もっと落ち込むところでしたけども、皆さんのご協力を心から感謝いたします。本当に主が私たちにしてくださったのは、こんな私にこんなものいただけると思ってなかった、本当にありがとうございます。その主の恵みがイエス・キリストご自身が今日も私たち一人一人の上に与えられていることを心から感謝いたします。そしてパウロ自身がこの恵みに満ち溢れていました。パウロは自分でも告白しています。人の中で一番小さいもの、罪人の頭、教会を、クリスチャンたちを殺したその先頭に立っていたような愚かなものにイエス様出会ってくださった、私は罪人の頭です、でもこのようなものを主は憐れんでくださって、そしてまた主ご自身の恵みの中で今なお尊い主の働きのために用いていてくださる、パウロはこの恵みに対する感謝で溢れていました。第一コリントの15章の9節から10節のところにパウロの感動と感謝が書かれてあります。第一コリント15章の9節と10 10節ご一緒に朗読しましょう。3、はい。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。アーメン。パウロは知っていました。どんな人からの命令や、そしてまた個人的に決断した義務感や使命感は人を変えることはできません。本当に人を作り変えるのは神からの恵み、イエス・キリスト、このお方だけです。そしてそのイエス・キリストご自身にあってこそ、パウロは聖書の中で何度も言っています。人を作り変えて本当の意味で成長させてくださるのは恵みだけです。だから恵みによって成長しなさい。恵みによって強められなさいと、パウロは主イエス様だけに、その恵みだけに目を留めるように励まし続けてくださっています。お互いにこの恵みに溢れるように、教会ともどもお互いのために祈り続けていきましょう。そしてまたパウロが、私のためにも祈ってくださいと書かれてあるように、私はじめ牧師たちのためにも、リーダーのためにも、ぜひお祈りを続けてください。本当にその祈りによって、今日もここに立つことができることを、主に心から感謝し、兄弟姉妹のその祈りに心から感謝します。もう一つ、平安。ギリシャ語では、エイレーネという言葉が使われていますが、この言葉も最初見ましたように、エペソの6章の最初にも、そして最後にも祈られている祈りです。この平安という言葉は、ギリシャ語のエイレーネという言葉が使われていますけれども、それはヘブル語のシャロームから来ている。そのエイレーネという言葉はもうほとんど旧約聖書でユダヤ人の中で使われていたシャロームという言葉を背景にしていると言われています。そしてこのシャロームという言葉もとても素晴らしい言葉、単なる平和、平安、新約聖書の中では平安とか平和と訳されている言葉ですけれども、聖書全巻の中でシャロームを見るととても素晴らしい意味合いがあります。一つ一つ今日確認のために読みたいと思います。丸一のところから一緒に読みましょう。3、はい。個人的平安、国家的平和、経済的繁栄、肉体的健康、生命的充足、学問的知恵、宗教的救い、究極的勝利、全的祝福。これらがシャローム、またエイレーネという言葉に含まれています。だからこそ私たちはこの恵みとともに、このシャロームが兄弟姉妹お互いの上にいつまでも豊かに、そしてその人のためだけではなくて、その人が必要としている人々に、これを必要としている人々に分け与えていくことができるようにと、まず兄弟姉妹一人一人の上に豊かに与えられるようと共に取りなして祈っていこうではありませんか。アーメン。ヨハネの福音書16章の33節に、イエス様ご自身がこの勝ち取ってくださった平安を私たち一人一人、どのようなところを通されているものにも、主ご自身がこの平安を宣言してくださっておられます。ご一緒にヨハネの福音書16章33節を朗読いたしましょう。3、はい。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったからです。アーメン。すでに2000年前、十字架の上でただ一度限り永遠の勝利を勝ち取ってくださった主は御座におられ、また御霊によって私たちのうちに住んでいてくださいます。アーメン。そして私たちが行くところ、どこにでも共にいてくださって、私たちに恵みと平安を豊かに注いでくださるお方です。主に栄光がありますように。アーメン。第3番目の最後のポイントですけれども、レジュメ、記入ください。ご一緒に。3、はい。主の御名で祈るとき、すべての源である主から良きものが注がれます。すべての源である主から良きものが注がれます。パウロは この恵みと平安があなた方の上にありますようにと宣言しているとき、その出どころがどこか明確に宣言しています。それは私たちの父なる神と主イエス・キリストからこの恵みと平安がありますようにという約束です。そして私たちは知っています。ヤコブ書の1章16節17節有名な御言葉の一つですが、すべての良い贈り物、すべての完全な賜物は上から来ます。そこにはイエス・キリストが、勝利の主イエス・キリストが御座に座を占めておられます。アーメン。イエス様がすべてのものを父にお願いして与えてくださるお方である。そしてエペソの1章の20節から23節のところ、今日時間の関係割愛しますけれども、このところではすべての権威を父なる神様はイエス・キリストにお与えになり、そしてイエス・キリストを教会に与えてくださいました。だからこそ教会の頭はイエス・キリストです。一切のものを一切のものによって満たす方はイエス・キリストです。だからこそ私たちはこのお方のお名前によって祈るものとされていることを心から感謝し、このお方のお名前、その権威を明確に用いて主ご自身の前に取りなしの祈りを捧げていきましょう。ヨハネの福音書15章の16節と17節の御言葉です。ご一緒に朗読してまいりましょう。ご一緒に三杯。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。アーメン。そして今日私たちはイエス・キリストの御名を用いて祈る時の一つの注意がここに書かれてあります。この祈りはすべて複数形で約束されています。つまり教会の祈りです。あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。もちろん個人のデボーション、隠れたところで聞いておられる主はその祈りを聞いてくださいます。でも今日皆さん方と共にもう一度確認したいのは、教会の一致した祈りの力強さです。教会ということについて聖書はたくさん書いていません。言葉では書いていません。そして特に4福音書では数箇所しかイエス様はこの教会ということに触れませんでしたが、マタイの福音書18章のところでは、あなた方のうち2人が地上で心を一つにして祈るなら、天におられるあなた方の父はそれを叶えてくださいます。その前後関係を見るならば、これは教会に対する約束です。先週ケスナー先生を通して、2人3人私の名によって集まるところに、そこに私もいると主は語ってくださいました。主はそのような1人だけではなくて教会の祈りを尊んでくださいます。あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。地上で心を一つにして祈るなら、合意して愛し合ってという意味です。本当に主ご自身のお心がこの地になりますようにということを教会として受け取って、教会として一つになって祈る祈りです。そして今日私たちが見ているこの恵みと平安は誰から来るかということですけれども、ここにも私たちの父なる神とイエス・キリストからと書かれてあります。私のお父さんだけではなくて、私たちの神よとエペソの教会の兄弟姉妹が一致して互いに許し合い愛し合って、この主イエス様ご自身の御名によって私たちの父よ、父なる神様は一致が 大好きです。そして一致のあるところにはその一つになった祈りに主は応えてくださるということを、主ご自身はこのエペソの教会、もう一度言います、たった12人でした。でもエペソという町が作り変えられました。そしてまたこの小アジア一帯が完全に作り変えられました。 どこから始まったのでしょうか。それはイエス・キリストから始まりました。でもそれを受け取った12人の兄弟姉妹から始まっていったことを今日覚えるのです。主は教会の祈りを尊んでくださって、その祈りを通して主ご自身のご栄光を表してくださると信じる人は主の前にアーメンと告白しましょう。さあ、はい、アーメン。主は東京ライトハッチャーチのすべての働きを、すべての祈りを通して働いてくださることを感謝します。また J センターの祈りを通して働いてくださることを感謝します。またライブドア、バイブルドア、見事に噛みましたごめんなさい。バイブルドア横浜の働きを通して、今日の午後も J センターバイブルドア横浜、そしてまたフィリピーノの働きが午後持たれますけれども、すべてのそれぞれの地域におけるところの働きを通して、その一致した祈りを通して兄弟姉妹が心を合わせて、私たちの父なる神とイエス・キリストと心を合わせて呼ぶその祈りに主は応えてくださると信じます。そして私たちはその祈りを通して恵みと平安がイエス・キリストご自身が与えてくださるそのものがお一人お一人の上に豊かに注がれますよう、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈ります。そしてそれはその人だけのものではなくて、それを受け取った者たちが、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげようと、主がこの世が最も必要としている恵みと平安を分け与えていくために、お一人お一人を祝福してくださると心から信じます。御言葉に応答し、それぞれのところで立ち上がれる方はご一緒に御言葉に応答し、そして主ご自身の前に、今日も学びましたようにプロセウコ前、御言葉に耳を澄ましたましたから、今日出を前、主ご自身の前に願い取りなし、主ご自身の前に嘆願の祈りを主ご自身の前に共に捧げていきたいと願います。主はその祈りを通して、あのエペソの町を、小アジアを作り変えてくださったように、この東京を、日本を作り変えてくださいます。アーメン。ご一緒に主の前に、そのために主がエペソの教会を用いてくださったように、東京ライトアーチャーチを、 J センターを、バイブルドア横浜を、フィリピーノを、子供たちを、オリーブ礼拝を、そしてまた全てのライフグループを、そして日本の全ての教会を祝福の中で用いてくださることを信じて、今日御言葉は言っています。どんな時にも御霊によって祈りなさい、忍耐の限りを尽くし祈りなさいと、すべての生徒のために今日主の前に御言葉に応答して祈ってまいりましょう。短くご一緒に応答の祈りを捧げます。